このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、はい、始まっていきますが、
はい、
いやー、なんか今日雰囲気違うというか、
お
う、
はいはい、
まあ大したことじゃないですけど、収録日が違うんですよね。
まあまあ確かに。
バイオリズム的に、
そうそうそう、
確かになんか体が驚いてるみたいな感じはちょっとありますね。
いつもはほら、時間決めて、この時間に収録するっつって、うん、なんか結構来るときに覚悟ができてるというか、
あ、は
い
は
い
はい、
今回ぬるっと始まったじゃないですか。
そうですね。
まあ、うん、まあその自分的なことで言うと、はい、お店終わり後なんですよね。
はいはいはい、
普段は、平日自分はなんか、別の場所から帰ってきて、
うん、
その収録に参加なんで、
うんうん、
なんかその、ボドゲの体になってないというか、
あ、はいはい、
状態で、まあ、よし、出たっつって収録にグッと入るんですけど。
なるほど、なるほど。
なんか今日は、まあどっぷりボドゲって、まあなんかその、いろいろ、なんというか、こう、ボドゲが体内を巡ってるみたいな。
いいっすね。
そう、
はいはい。
あ、で、なんか結構世間的に、なんだろう、ちょっと前に告知して、
はい、
割と、なんていうか、ツイッター上で、ざわざわってなったのが、
は
い、ほら、ボドゲ婚活をやるっていう話、をツイッターでちょっと上げたんですよね。
へぇ、
そう。まあ、ただなんか、貼り方がすごいまずくて、なんか、誰もリンクから飛べないみたいな、すごいヘボい貼り方だったんですけど、まあ、なぜでも、ボドゲと婚活、きっと、なんか、相性いいに決まってるみたいな、世間的にそういうあれがありまして、
はいはいはい、
で、今日、ね、砂川さんも。
まあ、砂川さんはまあ、スタッフとして、はい、
紫の服の男として。
あれですよ、だからインストのお手伝いですね。
そう、そうそうそう。なんだっけ、全然関係ないけど、箱女のなんか灰色の男ってなんか5人目の。
あ、はいはいはい。
なんかあんな感じですよね。
紫の男。そう
そう。十何人目の男。ちょうどね、女性6、男性5とかで、で、この男性の方が少なかったんですよ。意外でしょ、
意外ですね。
そうそうそうそう。ほら、長崎の男性の皆さん、また席空いてますよ。終わったけど。で、そこに砂川さんがスポッとハマって、
あ、はいはい、
いや、結構面白かったんですよ。
あ、何が？
いや、
肩から見てて？
結構、だから、自分はもう入らずに、もう当然宅には入らず、
はいはいはい、
まあ、みんなこうインストとかして、あ、で、やっぱりね、盛り上がるんですね。砂川さんからなんとなく以前こうだったって話聞いてて、
はい、
聞いてはいたんだけど、
うん、
最初集まった瞬間、なんかね、まあまあ、張り詰めた空気が、
まあまあまあ、
見知らぬ男女がね、
そうそうそう、
同じ空間。
ピンと張り詰めた空気が流れてたんですけど、
はいはい、
やっぱ恐ろしいもんで、遊び始めて、どのぐらい ?3、4分って感じですか、
はあはあ、
まあ、空気がとろけ出すんですよ。
ほうほう、
ドロドロドロ、ブワー。で、そんな中でひとしきり楽しそうな大きい声を出す男が一人。
それもしかして紫の。
はい、紫川さんが。
まあ、ほら、僕はほら、ホームだから。
そうですね。
皆さんはアウェーですけど。
そうそう。いや、まあ事前にこの盛り上げてくださいよってこう言い含んでたことがあってね。
そうですね、は
い。そうそう。いや、大変盛り上げていただいてありがとうございます。
楽しかったですよ。
うん。いや、まあでもやっぱボドゲの力ってすげえんだなというか。
うん、そうですね。
そう。で、その後またなんていうか、マンツーマントークでしたっけ、なんかそういうのに入る直前に、はい、皆さん聞いてくださいっていう、なんかこう解説の時間になったら、またピンって。
そうそうそうそう。
空気の切り替わりようがすごかったっすね。
あ、
うん、やっぱみんな戦いに来てるんだな、みたいな。
そう
そうそう。いや、まあでも楽しかったっす、なんか。
そうですね。
うん、何が一番楽しかったですか、今日。
ああ、確かに聞きたいです。
あ、僕が
参加者目線ね、
はい。一番参加者じゃないけど、うん、あれ、タンブリングダンス盛り上がって
た。ああ、そうですね。
はいはい、僕は、まあ、相変わらずの1回戦敗退。いや、でもね、決勝の前の準決勝が盛り上がりましたよね。
ああ、面白かったですね。
すごい。
結構奇跡ショットみたいなのが出て。
そうそう
です。で、全国の婚活ボドゲ今からしようとしてる皆さん。
はい。
今日、なんかね、終わったちょっと後ぐらいに、
うん、
なんか、主催者の方が聞いて回ってたんですけど、
はい、
今日面白かったボードゲーム、
何
でした？
はいはいはい。
一番印象に残ってた あの、上がった率が高かったゲーム。
タンブリングダイス。
ではなくて。
じゃないんだ。
あの頃の俺らでした。
はいはいはい。
くまぐま暗転さーん。そうなんですよ。で、世代的にね、まぁ、ちょうどドンピシャの世代の方が多かったんで、はい、いけるんじゃないかってことで出したんですけど、うん、まぁ、やっぱすごい、ドーン。
なるほどね。
30代には鉄板ですね。もうみんなその話で盛り上がって。
あ、でもやっぱそういう系がいいのかな、話が盛り上がる。俺が聞いたのは、うん、聞いて帰ってきたのは、アネクトパンチと、
うん。そうそう、あの二つもやっぱ盛り上がってましたね。
やっぱ、ああいうなんか自然と会話が生まれるみたいな。
うん、そうですね。
まずはね。うん、まずは。うん、いや、まあやっぱそういうことでね。いやでもやっぱこう、なんていうんですかね、はい、こう、あの、待ってる時間の空気が重たくてね。
う
ん、
そうですね。
重い空気で。
そうですね。
空気が、コーンコーンと、凍るような空気でね。
じゃあ行きますか、
はい、はい。
これ自然になった。本日のテーマは何ですか、ヤコさん。
本日のテーマは、
はい。
ソルキンです。
イェーイ、シンプル。
ソルキンですね。
肩を入れてね。これだから、あの、やりたいって話してたんですよね。
そうですね。
はい。
話したかったんですよ。
そして、あれですよ、ツイッターでも反応があって、
はいはい、
いや、ソルキンの回やるんだったらぜひやってほしいなって。
うん、
あの、ツイッター上で、ヤスさんっていう、
はい、
あの、いろんなボードゲームの超見やすいサマリーを作られてる方がいらっしゃって、
はいはいはい
はい、あの方が反応されてたんで、
うん、
いやで当然そのヤスさんが作られたゾルキンのサマリーもね、ヤコさんね、
見ました、
めっちゃ綺麗ですよね。
そうですね、
はい、はいはいはい
はい、ということで、まあ、ゾルキンの回をやるんですが、
はい、
これはあれですよね、サニバで言ったらヤコさんのゲーム、
そうそうです、
ヤコさんの主人
公、自分のではないです、
はい、そうですね、
はいはい、で、ついさっきやったんですよね。
やりましたね。
はい。はいはいはい。
この3人で。
3人でやりましたね。
はい。どうですかっていうことなんです
けど。まあ僕はボロ負けだったんで。
珍しくね。
そうですね。
これの、まずこう、ソルキン基礎みたいなのは言っとかなくていいんです
か？言っときましょう。うん、ソルキンを知らない方に対して。
まあね、だいぶ流行りましたけどね。
そうですね。
はい。
どんなゲームなんですか？
はい。あ、僕が。
もちろん。
あ、そうですね。
違うの？
もちろん、その、トルキンは、
はいはい、
マヤ文明が、あの、もう元々テーマになって、
はいはいはい、
ボードゲームなんですけど、
はい、
マヤの、その、暦は、なんか26の数字が、
うん、
で、なんか、月が変わったり、こう、周期が変わるみたいな、
はい、
スタイルが。
はい
はい、で、それに、踏まえて26の歯車が盤面にあるんですね。
うん、
確かそうやったと思います。
はいはいはい。
はい、で、その歯車に、ワーカーを置いて、
うん、
で、歯車が、その、一旦立ったらその歯車がぐりって動いて、
歯車を動かすと携帯が動くから、マイクの向きが
動くから、あーってなっちゃう。ごめんなさい。で、その歯車が動いて、はい、あの別のアクションができるみたいな、そのアワーカーを取ったら別のアクションができるみたいな感じなんですよね。
そうですね。取るときにやるんですよ、
ね。そうですね。
珍しい。
まあ簡単なんですよね、でも。やるのは、
はい、
そのワーカーのその円柱の円柱の筒を、ワーカーとして置くか、
うん、
それを取って、その盤面に書いてあるアクションを実行する。
そうですね。
その二つなんですね。
はいはいはい、はい。
そして、うんうん、あれですよね。あの、コーンが。
そうですね。
は
い、ワーカーに払うご飯は、コーンなんですよね。
う
ん、
そうだね、うん。はい。だからこの、あ、で、しかもあれですよね。定期的にその、いわゆる、なんだろう、ワーカープレイスメントで、あの、食料供給ってあるじゃないですか。
はい。
アグリコラとかでもあるんですけど。それがまあ毎回ではないけど定期的に来て、
はい、
あとそのワーカーを置くときにも追加で置くときにコーンを払うんですよね。
そうですね。そう
です
。それを払わなきゃ
いけない。2人目からは1コーン追加で置くし、3人目だったら2コーンプラスで払わないといけないみたいな。
そうですね。取るときはコーンはいらないですけどね。
そうですね。
置くときだけいるんです。
だからなんかその、
はい、
まあ重量級という、まあそのなんか、すごく要素てんこ盛りのボードゲームですけど、まあなんかポイントの取り方に関しては、まあなんかよくあるっちゃあると思うんですよ。その、なんかこっちでも取れるよ、ここでも取れるよ、宗教があってこっちでも取れるよみたいな、すごく多岐にわたってるじゃないですか。で、まあそういう意味でごちゃごちゃしてる部分はもちろんあるんだけど、 やっぱこのゲームの見事さは、そのさっきおっしゃってた、その二択に集約したってとこですよね。
確かに確かに。
こんだけごちゃごちゃしたゲームを、まあ、置くか、何ですかね、取り除くか、
はいはいはい、
回収するかですよね。だから置くか回収するかの二択で、あとは高まっていくことで種類が変わるっていう。これはやっぱりなんかその、この手のゲームの中でも、ちょっと類を見ないんじゃないかなっていう。
そうですね。
まあ、ここがやっぱ特筆すべきことですよね。ただなんか思ったのは、まあこれで今日で何回目かな、3回目か4回目ぐらいのプレイかなと思うんですけど、なんかこの、ワーカーを置いた瞬間発動っていうのはまあよくあるタイプ。
はいはい。
で、この、置いて、寝かせて、まあパワーをチャージしていくイメージですよね。
そう
この、なんていうか、アクション効率が高まっていくんですよね。寝かせれば寝かせるほど、なんか漬物が美味しくなっていくように、このワーカーのパワーもぐいぐい上がっていく。だから置いて次の週で、その回収したものと、5週寝かせたものでは、全然パワーが違う。
はい、
で、プレイヤー目線で思ったことは、
うん
この寝かせたらどんぐらいパワー上がってるんだろうっていうのが、
そうなんですね。
最初なかなかわからない。
そうですね。
はいはい。
うん、やっぱ全然違うじゃないですか。
全然違うですね。
この辺のパワー効率みたいなのを、なんつうか、意外とシンプルだけど難しいですよね。
そうですね。
なんかどうなんですか、この、色が、その、リングが5つあるじゃないですか。はいはい、緑のリング、高まるリング、白、これ何？
パレンケ。パレンケが緑で、灰色がヤッシュジュラン。ヤッシュジュラン。
はい。
で、オレンジがティカル。
はいはい。
で、黄色がウズマル。
はい。
で、青が、
はい。
これ、で、まだ、まあ、自分らもその、数えるほどしか遊んでなくて、まあ、面白いなとは思うけど、まだなんかよく見えてない部分あるじゃないですか。
はい。
なんかこの、リングごとになんかちょっとこう、ちゃんと見ていくと結構面白いのかなみたいな、あれはあるんですけどね。
だから、まあリングごとにちゃんと見ていきます？
ま
あ、パレンケはやっぱあれですよね。
コーン。
コーン。
コーンとジャングルですね。木はジャングルなんで。
そう、これもちょっと思ったんですけど、結構このゲームで木って、その序盤から中盤にかけて、なんか建物ってなんかそのいろんなお助け、建物じゃないのかこれは。お助けなんとか。
建造物ですね。
建造物なんですかね。これを建てたらなんかいろんないいことがあるよっていうのがあるけど、それ建てるのに結構な数の木がいるじゃないですか。
そうですね。
で、思ったのが、その、なんですか、緑の隣の灰色、ここで木入るんだけど、一個なんですよね。
そうですね。
回転はいいけど。
うん。
なんかそう考えたときに、この、序盤のこの、なんです、パレンケの緑の木をまとめて取れるのって結構でかいのかなっていう。実はこうまとめて木がもらえるとこって、ここと、まああとなんか、あれですか、こう変換で、コーンをまとめて売るか、ぐらいですよね。
ですね。
で、ここだから、序盤中盤でこうやって木を取っていったらめくれるじゃないですか。
は
げるというか、
うん。
で、その後これがコーンに変わるっていうのも、なんか実にダイナミックというか、序盤とこう、なんか中盤後半で役割が変わってくるっていうのは面白いですよね。
そうですね。
パレンケね。まあまあでもやっぱ人はコーン食わずには生きていけないんで。
そうですね。
ですね。
まあ重要なのかなって感じですかね。やっぱコーンって、なんかその、よくあるアグリコラみたいな食料供給でもそうだけど、
はい、
まあそこは結構そら、なんか今までこういうワーカープレイスメントやってる人って慣れてるじゃないですか。
はい、
あの日、そのお支払い日までに食料がないと、なんか罰金じゃない、そのなんですか。
原点
があるのね、はい。知ってる知ってる。私その人でも知ってるっていう感じなんだけど、
うん、
この、たくさんワーカーいるときに、二つ目三つ目をまとめて使おうと思ったら、コーンかかるっていうのは、これは結構意外と独特じゃないですか。
確かに。
そうですね。
だから今回僕はワーカー増やすプレイでやってみたんですけど、まあ、やっぱりその、コーンがないと始まらないですよね。 今回は砂川さんは増やさないプレイでしたね。
そうですね。最初の、最初初期タイルがあるんですけど、
うんうんうん、
それでワーカーが1人増えて4人。で、ずっとこの4人でやってました。
最後まで増やさなかった？
はい。
あ、ずっとそのまま。
はい。ちなみに、この直前にやったゲームの勝者を誰か言っときますか？
ああ、はい、は
い。勝者は
俺だ
ータイラさんでしたね。
はいはいはい。
はいはい、だからやっぱ、いやまあ一般的なイメージでは、ワーカープレイスメント、はいはい、ワーカー増やした方が強いっていう。
まあやっぱそれは言いますけどね。
ただ食料管理が難しいです。
そうですね。
まあ、今回食料管理に関してはこの緑のとこで、まあ僕はでも王道でしたよ。その、なんだ、食料をちょっとブーストできる技術っていうのを早めに取って、もうその後はもう本当普通にここのパレンケの緑のコーンを取ってただけでしたね。そんな中変な取り方してたのがヤクオさんですよね。
あ、そうですね。僕はパレンケは今回一回も使わずに。
一回も？
一回も使ってない
です。
で、この、商業の渦丸っていうとこで、
はいはいはい。
コーンを、資源をコーンに変えることができ
る、
はい。木だったら2個とか、黄金だったら、
はいはいはいはい。
で、その、なんだっけ、ヤシュチランっていう、在庫が取れるとこを、資源を取れるとこを、この渦丸で代わりにやってたんですよ。渦丸は、コーン1個払えば、青のチチェンツヤ以外やったらどこでもアクションできるんです
よ。渦丸の5番目のアクションですね。
コピー能力みたいなね。
はいはいはい、
だから印象で言うと黄色と灰色をなんかグイグイって、間に赤というか、この茶色というかね、を挟むっていう雰囲気でしたかね。
そうですね。
あれは面白かったですね。
面白かったですけど点数は伸びてないんですよね。
あれ何なんですかね。でもその食料、あ、そうか、でも結局あれか、食料に変換しちゃうから、
はいはい、
資源は残らないんですね。
そう
です
ね。ああ、なるほど。まあでも一応、ヤコさん、うまいなって思ったのは、技術で、その、取り入れる資源を倍にしてるというか、追加の資源が。
そうですね。
ああ、そっかそっか。この、なんですか、上から2段目の技術ですよね。
はい、
木と石と黄金。
はい、
全部、ヤコさんだけ追加で2個取れるという。
そうですね。
はい、あ、で、その追加で取ったものをコーンに変換するってやつですよね。
そうですね。
なんかそこまでのギミックに関してはなんか間違ってない気もしますけどね、プレイの一つとして。
そうですね。
なんかどうなんですかね。
リソースのあれですよね、要は。
多分ですけど、まずワーカーを増やすのが遅かった。はい、そう。そう。それがダメだった。ってのと、
はい、終わって反省されてました、
ね。久しぶりにしました。
しきりに。
アクションを、
はいはい、
要は、このゲームってワーカーを置くか、その他に置くか、取ってアクションを行うか、二つできるんですよね、
うん。
置いて、同じアクションで置いて取るってのもできない。
そうなんですね。うん、そこが大事なんです、ね。
大事なんです。で、取ると置くを、うん、僕多分、一個ずつぐらいしかやってないんですよ。
あー、覚えてます、覚えてます。
それは弱い。あ、そうそうそう、うん、やってた。
やってた。少ないなって思った記憶が。
え、終わりですかって。
そうそう。
何回か思った。
ワーカーが少ないがゆえにそれができず、
うん、
この5番目まで待たないかんっていうのもあって、
そう
っ
す。
あー、なるほどね。
だからワーカーをまず最初に増やすべきでしたね。まあ、ちょっと反省。
だから取りたくない時は置かないといけないんですよね。
そうそう。
5まで貯めないといけないから。そうそうそう。あ、
今回だから僕のそのワーカー増やした基本理念なんですけど、多分これティカル、あ、ティカルじゃないの、このソルキンの、
はい、
まあ割と基本戦略なのかもしんないですけど、
うん、
なんだ、この、ほら、ワーカーが最大でも6体しかいないわけじゃないですか。
はい、
で、ワーカーが多いってことは、
うん、
ほっとける人数がいるっていうこと
ですよね。そう
なんですよね。めっちゃ簡単な話だけど、はい、だからこのゲームのこの、なんすか、オーラを高めるというか、
うん、
アクション質を高めようと思ってダイヤルの上に乗っけてほっとくためには、やっぱり3とか4じゃ厳しいのかなと思って、
うん、
まあ、例えばじゃあ6だったら2を乗っけっぱなしにしといて、
うん、
あとの4でこのターン乗っけて乗っけて乗っけて乗っけて下ろして下ろしてみたいな、割となんかあれですよね、1ターンに2個は苦しくないって感じですよね、置くのが。
そうですね。
だから割と自分はこの2個戻して2個置いててのを なんか繰り返してた気がしますね。
そう、それをしたかったんですよ。
そう考えると、どうなんだろう、やっぱり、4、5ぐらいは、増やしときたい気もしますね。増やせば増やそうで、やっぱりその、ほっとけるっていうのがいいですよね。なんか、あの子は手のかからない子供だから、みたいな。
さっきも言ったんですけど、僕は最初の4人で、まあ、初期タイルで追加位置して、最初、最初から最後までずっと4人でやってたんですけど、で、僕が今回やろうと思ってたのは、まあ、宗教ですね。は
いはい、ああ、宗教早かった。
はい。まあ、今までの経験上、やっぱ宗教をやってる人強いかなと思って、で、このティカルの、歯車、そこの5番目のアクションですね。
はい。
資源を何でもいいから1個払ったら、宗教を、3宗教って3種類タワーがあるんですけど、そのうちの、別の2種類を1個ずつ上げていいよと。資源1個でそれができるのって強くねって思って、僕はそこを狙ってたんですよね。
そうですね。
さすがにだから最終的に、3箇所のうちの2箇所で1位でしたもんね。
そうですね。
で、もっと言うと、
はい、
宗教の中間決算と最終決算で2回あるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
その中間の時も最終の時もどちらも1位でしたよね。
そうですね。
だからその合計点たるやですよね。
すごいな。
1位点だけで16点くらい稼いでんのかな、ここで。いや、めっちゃここで高まりましたよね。
はい、
だからまあ、プレイの指標で言うと、砂川さんがここの宗教でゴリゴリ。
そうですね。
で、自分は、それプラス、ドクロですね。
そうですね。
青いところ。
俺はドクロ一回もやってないんですよ、ね。
でもそれで、ほぼ僅差というか、いい勝負だったんで。
最後助かったのはこれ、宮殿でしたっけこれ。
はい、
神殿。なんか
高価なやつね。
裏が黄色い建物。これで、記念碑、はい、あ、記念碑ですね。はい、で、これをやったことによって、最終の宗教の点数をもう一回数えるよっていう記念碑、これ超強いじゃんと思って、今の俺のプレイに合ってるなと思って、最後なんとか頑張って、錬金して、金を金に変えて、石に変えて、なんとか。
本当だ、結構高いな、これ。
で、コーンは僕、最初、一人分コーン払わなくていいよっていう、食料供給しなくていいよっていう建物を第一世代で取ってて、で、第二世代になって中盤後半あたりから、三人ともタダでいいよ。三人タダでいいよ。だから合計もう全員タダになったんですね。もう本当に後の方ですけどね。それで余ったコーンをこの資材にバーンって全部変換して、
はいはいはいはい、
これ割とあれなんですよね、なんかまあ、プレイングが被ってたら、競争になるけど、まあ、うまいこと、記念碑も誰もね、はいはい、邪魔してくれなかったみたいな。
あとコストが結構バカ高いんで、
そうですね。
持ってるか持ってないかでも結構見えますよね。
そうですね。
いや、自分も持ってたんですけど、この資源は。ただまあ、
ね、
得点効率で考えると、あれ結構高いな。
あ、でも多分、それを捨ててあっちになったんじゃないかな。
違う。そうですね。あ、で、こっちも欲しかったから。
そうそう、まあ、宗教、全種類1個ずつ上げとかね、後半
使ってたから。そっか、ある意味だから、これ取ってなかったら負けてますね。
かもね。
2、4、6、これで9点ですから。
それは建物？
建物です。
あ、第2世代の建
物。弱い方の、まあ低い方の。そうそうそうそう。もうなんか緑の話終わっちゃったけど。あとちょっと思ったのは、この、なんだろうな、灰色の、この資源取るとこあるじゃないですか。
はい。
これ、単体だとちょっときつくないですか、
弱いと思う。
弱い。
ですよね。
はい。野手チラン。
だからやっぱりその技術ですかね、ここの、これでやっぱり性能を上げてから来ないとって感じなのかな。と言いつつね、なんか今回割と自分、この木を取るために、なんかここのゼロに置いて、もう回転が早い感じ、この次で使うやつをここでヒュッと動いてヒュッと取るみたいな。
他のやつを育てるためにね。
なんかね、そのやっぱこれもワーカーが余ってたからだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
この、よくあったのが、あれです、ほら、資源何でもいいから払ってね系。
はいはい。
あるじゃないですか。宗教を上げるために払ってねとか、はい
は
い、
技術もそう
ですね。技術もそうですよね。はい、でこの時に、石とか金とか僕もう意地でも払いたくない。
確かに。
もうせこいんで。
もったいない気がする、ね。
そう。もういや、もう絶対こんなの払いたくない。いやって思って、でそのためになんかここの、この木を、ちょうどなんか早くあれなんですよね、その二つ手に入るようになってたんで、これをもう早いスパンで、スコって取って、それをこの払うのに当ててましたね。逆にそうしないとなんか、なんかね、せっかく手にした石とか金とか払いたくねえなと思って、でもなんかやっぱこのドクロとかもあるんだけど、この上の四段目ぐらいまで行くまでが、ちょっとしょぼいように見えますよね。
そう、まあそうなんですよね。僕はここで手に入るけど、みたいな。
でもこれがやらしいのが、やっぱドクロとかも、先読みでやっとかないといけないんですよね。青いやつとかもやっぱそうじゃないですか。終了まであと何ターンとか考えて、
そうですね。
僕もちょっと気づくのが遅くなって、やっぱ一番上まで行けなかったですもんね。
そうなんですよね。
本当だからこのトルキンの、またちょっと、なんですか、こう全体的なテーマの話になるけど、先読みがこんなに必要なゲームってなかなかないよねっていう、先読みがシステムになってますよね。
そうですね。
いや、だから結構後半それが気持ちよくハマった時はやっぱりなかなか、なんかここでちょうど勝ち、勝ち、お、ここも勝ちみたいな、それがやっぱ気持ちいいですよね。
タイミングね。
そうそうそう。タイミングがちょうど合うようにコントロールできた時ね。
そうね。
そう。で、この次のティカルなんですけど、この、まあ、茶色というか、ここは今回結構大人気だった気がしますね。まず、技術が上げれて、建物が建てれて、もうちょっと我慢すれば宗教が上がる。
そうですね。
ここはなんか非常に序盤も中盤も終盤もなんか大事なとこなのかな。
そうですね。
技
術大事だなと思った今日。
ね。
本当に。
技術ね、なんか自分は終わってみたらっていう話ですけど、終わってみたらコーン上げなくてよかったなって思いました。
まあ確かに、
なんかね、二段階目があれですね。これ水のところが上がるだけなんですよね。
あとコーンのタイルが枯れても取れる。
ああ枯れても取れるってやつか。今回あれなんですよ。ヤコウさんがここ来なかったから、結構余ってたんですよね。
そうですね。
まあでも一応あれですよね。木がめくられてない時に、
ああそっかそっか。
それやってない今回。
そうそうやってないんですよ。だからまあ保険としてやってたんだけど。これって、これがもう一個、コーンの技術が最大まで行ってたら、普通のとこで取ってコーンが3個増えるんですかね。
そうですね。
ああ、それはやっぱだいぶでかいな。低いとこで取っても、ボコってことですもんね。4のとこで取っても7入るってことか。
はい、
ああ、なるほどね。
今回だから、俺は宗教に力を入れようと思ったから、その技術の4番目。宗教を1個上げるっていうところまで本当は行こうと思ってたんだけど、やっぱ資材のことを考えると、
そうですね、3個がきつい、最後は1個でいいっていうのが面白いですね。
そうそうそう、3個がきついなと思って。
それ何回でもできるんです、最後のやつ。
えっ、ああ、
好き。え、1ターンは1回ですよね。
ああ、
いやいや、だから、その、
1ターンに何回で
も。あ、これをやるたびにってことだ。
そうそうそう、それを、技術を上げる。
旅に。
2だったら、一気に2回。
いいと思いますよ。
ああ、じゃあこれあれだ。頑張ってここまで振り切っちゃえば。
そうですね、宗教と、まあ、だからその、資材は、やっぱこっち、木で取った方が、
ああ、まあそうですね。
パレンケの木で取った方が、何でもいいんだ、さっき言ったみたいに。絶対お得だと思うんだけど。
はいはいはいはい。
まあなんせワーカーが少なかったのかな、やっぱり。4じゃきつかったかな。
ああ、なるほどね。ここだから、ここでグイグイ取る選択もあるんだ。なんかあれですね、この上から3段目の技術、ここって、あれですよね、建物建てた瞬間何かもらえるでしたっけ、
はい。
そうですよね。
そうです。
これは建物建てた時にコーンが1個もらえる。
そうです。
2勝で1点が入る。
はい。
これは
資材が1個減る。
建物を建てるための？
そうそうです。
コストが減る。
減る、コストが減る。
ああ、なるほどね。え、これ、僕なんか踏ん切れなかったんですけど、弱くないですか？
何個も建てたら、
そうですね。
やっぱ。
ああ、うん、なるほど。これもだからまあ、振り切っちゃえば強いのか。
そうですね。
で、最後の最後になったら3勝利点ずつ取れるのか。
うん。
やっぱですよ、さっきの話につながるんですけど、
うん、この
やなんとか2番
灰色ね、灰色ね、
はい、灰色
ね、資材を手に入れるっていうのが、うん、どうしても弱く感じるから、う
ん、はいはいはい、
木はまあ別にパレンキがあるからいいけど、
石、うん、
ゴールドは頑張って技術を増やしても2個ずつでしょ、
うんうんうん、
だからあそこに、だってほら建物たくさん建てるためには資材が必要じゃないですか、
うん、
はい、ちょっとやっぱ手遅れ感が感じられる。
ああ、うん、ちょっとそうですね、なんか建物現実的に考えてそんなに建物建てれんのかなっていう気もしますね。
今回夜行さんが最大で4ですか、あの記念碑除いてね、
はい、
まあ、記念碑入れたら5、僕が記念碑入れたら3、平良さんも3、
僕も3、なんかそんなもんかなって気がしますよね。
そうですよね、
まあ、特化すればもっといけるのかな。
あ、まあもちろんね、
うん、確かにまあいろんな選択戦略も立てれるんで、
あ、そうなんですよ、
戦略試したくなる感じはありますね、
うん、
その、うん、なるほどこっちもいけるのかみたいな、
うん、
まあこれがティカールですよね、うん、あとは黄色いとこは今回夜行さんがずっと使ってた、はい、
そうですね、
ここちょっと変わってて面白いですよね。
やっぱこのコーンを資材と変えれるっていうのが、
そうそうそう、これが強
いです、ね、効率がいいんですよね。
あの、しかもこれどっちからどっちもできるんですね。
そうそう、
しかも何回でも、
うん、
でその木とかをまあコーンにしてもいいし、コーン、木をコーンにしてその後まあ黄金に変えてもいいし、そうですね、
これだからあれですか、その同じ効率で変えて良い。
そうです。
まあ、なんかその一回コーンに変えたらコーンから戻すときは効率下がったりしないですよね。
しないです。
ああ、じゃあもう自分の手元で、2コーンを木にして、木を2コーンにしてっていうのは無限にやっていいってこと？
そう、そんな意味ないけど、まあできます
よね。ああ、なるほどね。そうですね。しかもこの、0段階から言うと2段階上がったところ。
そうですね。
比較的低いところにあるっていうのが、まあ、面白いのかな。
そうですね。
自分はもうね、最序盤に、ワーカー増やすためだけにそこ行って、
はいはい、
それからはもう一個も置かなかったんですけど、なんかあれどうなんですか、一番上で、他のやつどれでもコピーできるっていうのあるじゃないですか。
1コーンで。
これですね。
あ、その上もですかね。
あ、まあこれは、
あ、そうか、
何でもできるってこと
なんです。あ、なるほど、なるほど。そうか。
これを選んでこれをするっていう。
その5段階目のやつですね。
5段階目のやつを、6のやつは5段階も4も3もできるんで、
なるほど。
5をやったってことですね。
はい、これって、どうなんですか？なんか、その、一見強いように見えるけど、
はいはい、
ちょっと無駄になってんのかなって気も、まあでもその状況に合わせてできるっていうのは面白いですけどね。
そうそう、タイミング
をね。そうですね。
ただ基本的には5、あ、そうか、まあ他のところの5をすれば同じタイミングなのか。
うんうんうん、
あれ強い？どうなんだろう。
いや、僕と、中盤でやったけど、後半ちょっとできなくなっちゃったんですよ、やりたくても。
へぇ、
でも、この5番は、やっぱりそのさっき言った通り、
うん、
なんでですか、さっき、その、状況によっていろんなことができるんで、
あ、そっか、でも、1コーンは払ってるから、ちょっとだけアドバンテージを失うんですね。
そうですね。で、あと、その6と7になっても、その、6と7になっても5は選べるじゃないですか。だから、その、あえて寝かすとかも、そのタイミングをずらせるっていうのもある
ん
です
よ。なんかその、融通聞くというかね。
そうそうそう。
なるほどな、うん、そこをだから、どう考えるかなんでしょうね。
そうですね。
他の歯車はほら、自分が置くときに、
はいはい、
ちょうど0とか1とかが空いてたらいいけど、
はいはいはいはい、
当然空いてないこともあるから、
うんうんうん、
それを考えたらやっぱりあそこは、
うん、
いいっすよね。
そうですね。
なるほどね。まあだから確かにデメリットとしてはまあコーン1個失うことと、まあちょっとしばらく寝かせないといけないっていうことぐらい。そうですね。なるほどね。この、なんかそのレベル5の1個下のこのレベル4は、
はい。
これはなんだっけ、建物を建てるときに、
うん、コーンを使いなさいって。
そう、資材1個がコーン2個になる。
これは何階でも？
何階でもっていうか、建物1階建てるときのコストがコーンになる。うん、
例えばじゃあ木が2個ですよって言われたらコーン4個でいいってこと
ですか？そうで、うん、でいいっていうか、むしろコーンじゃないとダメ。
あ、
うん、
全部？
うん、
そうです。
全部？
ああ
。はぁ、あ、なるほど。じゃあ、この黄色はコーンの色なんだ。なんか全部。
本当だ。
まあまあ、和歌あれですけど、まあ、あの和歌もコーンでできてるみたいなもんだから。あー、全部コーン絡みなんですね。
まあ、例えばその2のやつって、まあ、黄金をコーンに変えれるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その黄金をコーン 4コーンに変えて、ここで4の番のとこで建物を建てるってしたら、黄金1個で
金
2個
の
建物が建てるってい
う。そういう融通も効くんですね。
そうですね。
なるほどな。あ、確かに僕も最後こっちは余ってるんだけど、こっちの資源が足りないんだよな、みたいなのありましたもんね、やっぱ。なるほどね。だからまあ割とこの黄色連打すると、なんか、今回ヤコウさんがやってたみたいな、コーンに頼り切る生活みたいな。
それができたんじゃないかなと思います。ちょっとすみません、途中でですね、できなくなっちゃったんで弱くなっちゃった、ね。
そのできなくなった理由っていうのは何なんですか、これ。
途中でコーンが枯渇して、
あ、確かに急に少なくなっちゃった。
あれなんでですか？
6コーンとか払ってたんですよね。
ワーカーが増えたら、
そうそう。
あー、その後なんか慌てて、ただになるやつを2つ連打で買うっていう。
うん、まあこれも遅かった。うん、まあまあいろんな戦術があるんでしょうけど、今回これでいこうと思う。決めちゃってたから。
なんかうまくはまれば、全然勝てる戦略のような気もしますよね。
そうですね。
うん、はい、なるほどね。黄色はそんなもんですか？
そうですね、今回は。
そして最後がこの青ですね。
青、チェチェンツは。
これがなぁ。
水晶ドクロちゃんですよね。
そう、この、青にワーカー乗せるタイミングがですよ。
はい、
なんかね、
うん、
え、これって、何すかこの一番最後は。これ何？
これはまあ何でも、どこにでも置けますってやつ。
どの歯車にもついている。
ああ、じゃあ別にその、ああ、もう一個あるわけじゃなくて。
そうですね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ一番高いのはまあ13点のやつですね。
はい、そうですね。
今回、ヤコウさんが仕留めた。
仕留めた。
ああ、なるほどな。いや、これでも、やっぱり、でかいですよね、その。
そうですね。
ただやっぱこのドクロが必要で、
うん、
高まるのに時間がかかるっていうので、
うん、
まあ、それこそもう先読みですよね。
うん、
普通に考えたら、何週間かかるのこれ、ま、一番上に行くまでに、9ラウンド。
はい。
はぁ、9ラウンドっつったらあれっすよ。まあ、素直に考えればだけど、2、4、6、あれですね。食料供給の1回分が7ですか、これ。7ぐらい。
はいはい。
4、6、7、7ぐらいですね。
うん、
この、これを、まあ、なんか、四半期と考えて、
うん、
1四半期よりも前から考えとかないといけないってことですね。
そうですね。うん、
ゲーム的に考えたらだいぶの先読みですよね、
うん、
いやー、これをうまく操れるような大人になりたいですね。
平さん、ロックやった時にね、
うん、
ドクロ捧げて8点もらって宗教を上げて、
はい、
これなんすか、あ、これ資材1個もらえるんすかつって、ね、
そう、
ちょうど気持ちよく足りたみたいな感じになってたよね。
あれでもらえなかったらもう最後ね、
うん、
10点以上下がったんじゃないかな。そうそうそう、この
記念品を買った。
あ、違う。こっちですね、安い方のやつだけど、これで10点近く上がってるんですよね。
全宗教1個ずつ上がって3点もらうでしょ。
そうです、そうです。
これでかいもんな。
だから多分これが1個シゲもらえるかどうかで、もらえなかったらこっちの、6勝利点にするよみたいなやつにする予定だったんですけど、まあ5、6点は変わってたかなって感じですね、やっぱ。
5、6点が今回あれだもんね。
そうそうそう。1位と2位の違いだったんで、まあ、そうですね。だから、そのもう1個下だともらえなかったんですよね。
そうですね、ちょうど8と、
本当だ。
そう。
あ、6ですか、5と6の間かな。
あ、しかも、その下はなかったんだ。9と11と13でしかもらえなかったんですね。
はい。
いや、だから、 あれを置くのが一旦遅かったなと思うとゾッとするぜみたいな。
うん、うん、
うん。しかもあの時ね、僕覚えてるんですけど、
うん、
一巡で無理して置いたんですよ、二つ青を。
はい、
うん、だからあれが遅れてたらもう間に合ってなかったってことですよね。
そう、そういうこともあるからね。うん、
まあこれは今回完全にまぐれですけど、これが先読みで狙えたら面白いんでしょうね。
うん、
だからこのこっちのドクロを取るのも4ターン、4ラウンド寝かさないといけないじゃないですか。まあこの辺のね、先読み力が必要になる。これが困った。
だからドクロとチチェンツァでワーカーを二つ寝かしてた、うん、だとしたら、
はいはい、
最初だったらね、一個しかない状態になるから、
うん、
まあ無理ですよね。
そう、しかも後半の7ターンぐらい、9ターンぐらいはもう送り込んどかなきゃいけないってこと
ですね。しかしそうですね、なんか最初やっぱ余裕ないから置かないんだけど、
うん、
もしかしたらこう、序盤中盤あたりからもう送り込んで、
うん、
早めにあの辺取っていくっていう戦略も、泣きにしもあらずなのかな。
まあ早いもの勝ちだからね。
でもなんかやっぱ普通に考えたら、中盤後半以降な気はしますね。
そうっすね、ドクロ。まあその技術を上げるとドクロいっぱいもらえたりするやつもあるんで、
確かに。技術の一番下がドクロ向きのやつですね。
そうっすね。
そう、ここで。
クソ置きまくるみたいな。
ねえ、ドクロボッコボコ計画みたいな。
やっぱりあれなんですね。この技術と、この歯車のアクション、当たり前かもしれないけど、合わせないといけないですね。
そうですね。
僕、宗教で行くんだったら、この技術の上から3番目のやつを、宗教は関係ないか。
これ一番上ですかね、むしろ、ね。
やっぱり上か、
うん。ここと、ここの回転で、ギュンギュン行くみたいな。もう要するにこれ、クイって、この茶色が1個上がれば、もうここの技術が、
そうね。
資源1個で上げれるわけですもんね。
そうね。
これは確かにこの5段階待って、茶色の5段階目で2つ上げるより早い気がしますね。
はいはいはい。
うん、なんならもうこれ連打して、ドドドドドドド、スコスコスコスコドドスコスコドスコって。
確かに。
なるほどね。ああ、だからまあこの技術とリングの、
そう。
なんというかコネクトというか、これが分かるともっと面白いですね。
初期タイル4枚の中に、ね、多分入ってなかったんですよ。
はあ、何が？
初期タイルってほら最初技術を1個上げるやつが入ってるやつじゃないですか。それが一番上じゃなくて上から2番目があったんですよね。
あ、そこはもう運ですもんね、うん、なるほどね。
まあだから逆にこれを引いたんだったらじゃあ資材特化にするかみたいな。
ですね。
なるほどね。そっか。
そうですね。これヤコウさん持ってたらもっと早かった
ですね。
そう、やっぱさっきも言ったけど、やっぱこのゲームってその、シンプルな仕組みに落とし込んでるけど、その逆に難しい、結構見通せない部分がいっぱいあるじゃないですか。
そう、はい、選択肢がいっぱいある。組み合わせがいっぱいあるから。
確かになんかこの、多すぎてわけわかんないよって思ってる方とかは、この技術と、なんですか、相性のいいダイヤル。
そう。そう、
しかし、なんかあれですね、こう、色でリンクしてくれてたりするんだな。あ、でも、そうか。そうとも限らない部分もあるのか。
そう。
これを考えてコンボとかを考えるとより伸びちゃうのかな。
ですね。あと記念碑とこの絡みは。菊川さんは今回ありましたもんね。
ああ、そうですね。宗教に合った記念碑を取りました。
そうですね。僕もでもちょうど良かったんですよ。ワーカー増やしてたんで、ワーカーが増えてたら勝利点増えるっていう。
そうですね。
やっぱ相性が良かったんで。
ヤコさんは記念碑に関する記念碑を取ったんですね。
そうですね。
記念碑があったら3人の時は5点もらえる。
そうそうそう。
だからこれは記念碑がもっとあった場合は、でかいと。
まあもし4人プレイだとかだったら他の人も絶対取るだろうから。
ああ、
20点とかになる可能性あるんだ。
これって自分だけじゃなかったんですっけ？
いや、これは、あの、記念碑のやつは全員です。
全員
です。じゃあ、伸びないですよね。
そうかそうか。まあ、弱いなと思ったんで。じゃあ、今回は 3×5、15点もらったってことですか？
そう
ですね。ああ、そっかそっか。最後15点。
そう。なんか、この、自分が取ったやつのコストが結構安かったんですよ。
はい、はい。
木が3つと、ゴールド3つ。
はい。ワーカーの数だけ、得点が増えるやつ。
そうそう。で、砂川さんの見たら、えらい高い、この石が4個と、ゴールド3つ。
まあ、強いから、ね。
結構違うじゃないですか。やっぱ、この、神殿のやつって、なんつうか、青天井じゃないけど、理論値がめっちゃ高いんですね。
はいはい。
神殿特化で、他のこと顧みずに、まあもしも、 マックス近くまで行ったら、
そう、宗教ね、俺三つのうちの二つしか上げてなかったから、
うん
うん、はあ、もうちょっと頑張れば、うん、はい、ね、そうですね、全体底上げできたんですね。
これなんか、宗教の上がり方って、途中からギュギュギュってなるじゃないですか。
うん、
そう考えたら、このゼロのやつを、なんか4とか6ぐらいまで上げとくのって実は大事だったんかもしれないですね。
そうですね。
あ、で、上がり方の効率が全然違うんだな、やっぱり色によって。
全然違う。
この赤はやっぱすぐ上がるんですね、トントンって。
ただ、マックスが低い。
あー、なるほど、なるほど。なるほどね、
うん。
これだから、やる気になっちゃえば、この、神殿のやつの点数もらえちゃうよタイル、
うん、
30点ぐらい取ろうと思えば取れなくもないんですね。
そう。だけどこれも別に最初から取ろうと思ってたわけじゃないからね。途中から、あ、もしかして取れるかもみたいな。
これあれですよね、ゲーム開始時から見えてましたよね。
そうそう、ね。記念碑はもう入れ替えなしです。
だからやっぱこの記念碑と、技術タイルと、やりたいことの、どこをリンクさせるかなんでしょうね。
そうですね。
いやー、これはいいゲームですね。
あと見た目も派手だし。
そうですね、この歯車が動くっていうのがですね。
なんかまあいろんな意味でやっぱ派手ですよね。あとちょっと面白かったのは、ちょっとちっちゃい話ですけど、スタートプレイヤーの移り方、コーン溜まっていって取るって、まあないことはないんですけど、なんですか、スタートプレイヤーの人が取ったら左に移っちゃうでしたっけ？
そう、
要するに自分がラストプレイヤーになっちゃうんですよね。
はい、そう
そう、うん、この仕組みも結構面白かったかな。
なかなかね、コーンが溜まってても、今取ったら俺あかんやんっていうね。
そうそうそうそう。で、覚えてるのは、多分ですけど、夜行さんが一回も取ってない。
そうです、僕取ってないです、
一回。取ってない。
あれは狙ってですか？
まあ、そうですね。
なんとなく。
なんとなく。
ああ、なんとなく。
今回は別に、コーンは、もう、いらないかなって。
ああ、そうかそうか。それでか。
そうですね。
なんか、でもこれ実は結構大きかったのかなって気もするんですよね。
そうですね、うん。
やっぱスタートプレイヤーって、ただでスコスコ置けるじゃないですか。
はい、はい。
だからなんか見た目以上のコーン差が出てたような、
確かにそうですね。
気もしますよね。
俺一回失敗したのは、スターピー取った次の時にね、僕、プレイじゃなくて取るプレイをしてしまったんで、どうしても狙ってることがあったから、だからスターピー取るタイミング間違ったかなと思って、でも、溜まってたのが3だったんですよ、コーンが3。
はいはい、
だから、コーンが4になったら、まず間違いなく他の人に取られるだろうなと
思
って、
ね、
取っちゃった。
そっか
ー。だからスタピ取った時のメリットって置くなんですよね。
そう、
ね。取るだったらメリットないんですよ。まあまあもちろん続きもありますけどね、もちろん。
そう、
ね。次からずっとっていうのもあるけど。
う
ん、
そうか、だから、スタピ取った時って置いてるわけですよね。
うん、置く必ずしかできない。
ってことは、あ、まあでもその1個は必ず帰ってくるのか。
そうですね。
ああ、でも、その後もう一回置くのって実はちょっと難しいんですね。
そう。ワーカー余らしとかない。
ワーカーがちょっといないと。
う
ん、
そうですね。
そうですね。やっぱなんか、3人一気に置こうと思うとちょっとコーン払いがきついけど、
うん、
2位まではそんなにきつくないですよね。
う
ん、
そうですね。
だからなんかこの辺を、なんかね、
うん、
しかしこれ逆に言うと、これ、なんですか、6人6人一気に置くと15もかかるんですね。
そんな人いないと思うよ。でも、ヤコウさんが本来やろうと思った、なんかコーンをめっちゃ持ってとか。
コーンをめっちゃ持ってやりたかったのは、
うん、
その、歯車の先に置くとまた追加のコーンがいるじゃないですか。最初だったら0だけど、次やつは1、
うん、2、はいはい。
で、それで、たくさんコーンを払って、先々のやつを置いたら、
う
ん、
やっちゃうってやつ。
そうそうそう。
はい、
そしたら時間がかからないじゃないですか。
はいはい、
どんどんどんどんやれるかなと思ってたんです
よ。コーンに物を言わせるみたいな。
そうそうそう。
ヤコさん見たら何でしたっけ、ネットの、
はい、
WS、
なんかそんなやつ。
BSW で、
はい、
コーンが何個ぐらいあるって言ってました
。
40個。40とかびっくりですよね。
50ぐらいいったと
思う。50、
はい、でも思うんですけど、その変換しても、なんか割とすぐ使っちゃってましたよね。
そうなんですよ。
溜まるってどういうことなんだろうな。ちょっとその辺なんかもうちょっと研究の余地があるのかな。
多分ですけど、
うん、
まずその、この灰色のやつで、まあ、 まず技術はマックスまで上げておくのが
前提。まあ全体マストですね。
で、黄金とか石とかいっぱい取る、かつ、木とかに変、その黄色のところで木とかに変換しとってコーン。で、その木を、技術レベルを上げることによって、
ああ、はいはい。
木から黄金2つになるんですよね。技術レベルマックスだったら。
ほうほうほうほう。
木から技術の上から2段目ですよね。
そうですね。の、
最後。
技術レベルを1個上げるためには、資源何でもいい。
そっかそっかそっか。
それで何でもなんか2個蓋取れる。
そっかそっか。木1個で黄金2個がもらえる。
そう。
それやばいっすね。
そう。
あー、錬金術がね。そうですね。それはじゃあこの、茶色のとこの1段階目でやればいいと。
そうですね。まあ効率よくやろうと思ったら3段階目
でもいい。はぁー。
キー2個で黄金4つになるっていう。
なるほど。
で、それをまたさらにコーンに変えるっていうことをやると、
黄金は1個4コーンで売れる。
はい、はい。
あー、なるほどね。
これちょっと面白いですね、やっぱ
り。それをやりたかったんですけど、ちょっとできなかった。
何回でもやりたくなりますね。
そう。今度はやろう、ぜひ。
なるほどね。まあまあ、でもなかなかこう、他の人もいてうまくいかないとこもあるってことですね。
そうですね、当然ね。
まあまあ、当たり前だけど、やっぱその、攻略ルートが、結構いろんなルートが見えてきますね、こう。
そうですね。
なるほどね。ここの出てき方でも全然変わるしね、このタイルとかの。
ですね。
そしてヤコウさんも、あれですね、拡張も持ってるんですね。
ああ、そうそう。
あ、もう来ました、あれ。
来ました。
あ、そっか、もう出たんだ。部族となんちゃら。
そう。
ルール読みました？
チラッと読みました。
はい、どんなんですか？
まあ要はその、部族を選んだら、その部族のいろんな特殊能力があるんですよ。
まあだから最初のあれが有利になったりとかするわけですね。そうですね。
あれだからいわゆるテラミスティカみたいに。
あ、そうです。全部違う。
あれですよね。こう、不均等というか、不均等じゃないな。非対称。
なんか一個の部族は、コーンがワーカーで、ワーカー、コーン普通は2じゃないですか。
うん、
じゃなくて、ワーカーがコーン3いるとかいう部族
なん
です
よ。
ただし別の能力がすごい強いみたい
な。でもなんかあるんでしょうね。
ちょっと忘れちゃったん
ですよ。あー、なるほど。その辺ですね、う
ん。なんかマップは拡張されてないです。このまま。
確か、
なんか変わりました。写真で、ぼんやりと覚えてるんですよ。なんか違いますよね。
どっかを変える。
あ、落ちちゃったかな。
歯車？
そう、技術とか宗教のあたりを変えるんやなかったかな。
なんかありますよね。
歯車もやったかな。
ちょっと変えるんでしたか、追加です。あ、じゃあ、ヤコさん今度拡張の回やりましょう。
そうそう。
できます
よ。
はい、はい。
ギア比を変えるみたいなのがあるの。
ギア比は変えられないかもしれない。いやー、ほんといくらでも楽しめますね。
そうですね。
うん、
それまたやりましょう。
またやりましょう。はい。じゃあ、よろしいですか、そろそろ。
はい。
はい、
大丈夫です。
言い残したことはないですか？
はい。
大丈夫です。
はい。じゃあまあまあ、あったと思いついたらまた次回ということで。
そうですね。
はい。じゃあ、ゾルキンの回でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
あのコーナーいきますか。
いきましょう。
はい。
お便りのコーナー。ポンポンポンポン。はい、本日も番組にお便りが届いておりますので、紹介させていただきます。
なんだって。
ラジオ、違う、おしゃさにネーム、
はい、
タカさん。
おお、タカさん。
はい、タカさん、今度、ちゃんとDM で送っていただきました。多分あのタカさんだと思うんですけど、
ね。ああ、はいはい。
以前ね、ブログの方にコメントいただいて。
はいはいはい、はい。
あのタカさんですよとは言ってないですけど、ね。
うん、
旬のお手紙のコーナー。
ほう。
新コーナーですかね。
旬の、はい。
おしゃさにメンバーの皆様、
はい、
おしゃにちは。
おしゃにちは。こんにちは。
いつも楽しい放送を聞かせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は驚いたことがあり、筆を取らせていただきました。
ほう
なんだって真剣に仕事をしているふりをしながら、ネットでボドゲ情報を探していますと、聞いたことがあるフレーズが目に留まりました。
ほう
これ皆さんも驚いたんじゃないですかね。オインクゲーム、夏の新作、トマトマト発売。
あー、例のやつね。
どっかで聞いたような、あ、うん大騒ぎで調べると、第93回にて、あー、トマトマトやりてー、超面白いんですよ、と皆様が話しており、思わずびっくり。昨今、新作ボドゲが次々と作られる中、さりげない会話の中ででも無名の良作ボドゲを発掘、まるで川の砂利から簡単に砂金を見つけ出すような、抜群のセンスに脱帽です。このようなセンスを身につけるためにはどうしたらいいのか、良ければ教えてください。 かっこあるいは超能力で予言で的中させたのか、ドラえもんのタイムマシンで行ってきたから知っていたのか教えてください。かっこ笑い。長文失礼いたしました。ということで、タカさんありがとうございました。
タカさんは詩人ですね。なんか、ね、砂利の中から砂金をみたいな、
はあはあ、
いや、いい表現ですね。
はい、もうこれね、まるで川の砂利からっていうこの文章を見ただけで、僕は自分の話してるのかなっていう空目をしてしまいますね。
砂川。
はい。どうですか、なんかその。
はい。
でもこれはあれですよね。ヤコウさんが以前おっしゃってたけど、
はい、
なんか。僕らが先に見つけたのか、
はいはい、
注目されてるから僕らも言ってるのか、
そうですね。
なんか鶏が先か、鶏が先かみたいな。多分、タカさんは僕らから初めて聞いたから、そうなのかもしれないですよね。まあ、ここまでが謙遜で。いや、タイムマシンで見てきたんですよ。未来人ですから。はい。
はい。
じゃあ、よろしいですか？
はい。
タカさんは、ステッカーをお届けさせていただきますので、ステッカーをご希望の場合は、住所と本名を送っていただければお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
久しぶりにヤコさん言います？
ごめんなさい。ちょっと無理ですけど。
はい。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターアカウント、おしゃべりサニバの DM か、Gmail アドレス、おしゃべりサニバgmail.com、シャワー SHA でございますので、皆様のご応募待ってまーす。お、急に終わった。じゃあ、コーナー行きますか。
はい。
ホットゲーム今やった
。イエッポー！
締めに誰かホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だー！
はい、
ということで、サニバタイラが、
はい、
本日ご紹介するホットゲームは、
こちらです！
はい、
ドロステン！
ドロステン。
センチュリー・イースタン・ワンダー！イエーイ！バフバフバフバフバフ。
話題作。
はい、話題作は旬な時に紹介するぜ、この俺は。ということで、
統治法。
はい、センチュリー・イースタン・ワンダース。
なまってんね。
はい。ですね。
一個一個攻撃を挟んでいくんだ。
センチュリー・スパイス・ロードの、
はい、
はい、第2作っていう言い方でいいんですかね。
はい、
はい、はい。
はい、まあ、せっかくなんで、フレーバーから参りましょう。これがね、いいんですよ、フレーバーが。
うん。
ザザーン。ザザーン。ザバーン。
あ、耳かな。
ドバーン。
長いな。
何百年も前、有望なスパイス交易は新たな局面を迎えた。交易によって栄えた国々は、さらなるスパイスを手に入れるための新たな交易ルートを開拓せざるを得なくなった。
うんうんうん、
こうしてこう乗り出したってことなんですよ。
なるほど。
なるほど。
そうして次々に異国の海に乗り出していた。それにより、新たな島々が発見され、この発見はそれなるさらなる探検競争を呼び、そして戦争へとつながっていく。この時代を大航海時代と呼ぶ。この時代に商人として身を置き、探検を行い、発見と繁栄を目指そう。リコとリジュンが極東で君を待っているぞ。
イエーイ。
なるほど。
ということで、まあ、どうやらスパイスロードでスパイス交易をしてたんですけど、
はいはいはい、
どうもほら、カブトムシを取りすぎた森のように、
はいはい、
スパイスがなくなってきちゃった。
なるほど。
そういうことで海に乗り出したんだよ。テヘペロということで。
テヘペロな。
はい。まあ、そういう理由で海に乗り出したんだということでございます。
はい。
はい。でですね、イースタンワンダース、まあ、じゃあ肝心のゲームの内容なんですけど、
はい。
これがね、驚くほどスパイスロードなんですけど、
うんうん、
驚くほど改良されている。
うん、
ですね、だからスパイスロードの、まあ骨子となるシステムっていうのが、
はい、
カードを手にして結局何やるかっていうと、
うん、
スパイス、これがランクがあるんですよね。
はい、
これはもう詳しくは、第、ハテナ、ナハテナ回、何回かに、センチュリースパイスロードについてという回がありますんで、
はいはいはい、
まあ、これはもうその回を聞いてください、遡って。
はい、
まあ、黄色、赤、緑、茶色という4段階があって、
はいはい、
これを、なんつうか交換、こねくり回していくと。
う
ん、
そうそう。
はい。
まさにその通
り。そうですね、なんか黄色2個を緑2個に変えますよとか、
はい、
茶色1個をランクは下げるんだけど、黄色3個赤2個に変えますよとか、なんかこういうその交換を繰り返すことでわらしべ的にどんどんどんどんうまいことを倉庫を肥やしていく、これがやっぱスパイスロードの面白いところだったんですけど、このイースターワンダースの面白いところは、この資源をこねくり回すとこです。
そうですね。一緒、は
い、そう、だからここが変わってないんですよね。
変わってない。
ただ、何が大きく変わったかっていうと、うん、僕もズバリここだと思うんですけど、
それ
カードじゃなくて、
そう、
タイルになった。
そう。
ほうほう。
そこですね。
で、このタイルがマップなんですよね。
はいはい。
カタンみたいな、モジュラーマップというか、
うん、
組み替えて並べ替えるマップになったことで、
はいはい。
これだからもうゲーム開始時に全員の目に見えちゃうわけですよね。
うん、
まずこれで何が変わったかっていうと、
うん、
不公平感がなくなりましたね。
うん、そっかそっか。
いわゆるだからカードの場合は、めっちゃカードの、なんていうんですかね、この出現運というか、
うん、
誰かがカードを購入すると、
うん、
これが、消えて、うん、次のカードが新しく補充されるわけですけど、
はいはい、
そのカードの出方っていうのはランダムだったわけですよね。
そうですね。
それが、もう最初からブワッと見えてることで、
うん、
まあ、基本その、自分にこの戦略が取れないっていうことがなくなった。
そうですね。スタート位置も自由だから。
はい、うん。だからまあ、うん、ある意味、運の要素が減ったっていう言い方もできると思うんですよね。かなり減ったと思います。
うん、
まあだから、より、ゲーマーがやり込むのに、まあ、その、適したというか、
うん、
その、理不尽なことっていうのがすごく減ったんですよね。
うん、
うん。だからまあやっぱここは、ゲームとしての完成度としては非常に上がったんじゃないかなっていうことですよね。
はい。
はい。で、あとは、うん、ここはうまく変えたねっていうところは、
うん、
ほら、カード買うときに、
うん、
三つ目のやつを買いたかったら、一つ目と二つ目のところにこう資源を置いていきなさいみたいな、お買い物システムあったじゃないですか。奥に行けば行くほど。あれを移動のシステムにすり替えてきたこと。なんかその、多く動けば動くほど、その動いたところに資源をばらまいていかないといけない。ブリブリブリブリっと。
あったよ。
で、次止まった人がこれもらえるっていうやつ。
はい。
これだからカードのお買い物システムを見事にこのマップ上に置き換えた。
そうですね。
何の違和感もなくね。
だから、あ、これセンチュリーなんだやっぱりっていう、
ね。そうそうそう。うん、このあたりのだからなんかこの、
うん、
あ、俺たちの知ってるセンチュリーだ。で、この、こうして集めた資源で、資源を集めたら勝利点に変えれるっていう、もうこの仕組みがもう完全にセンチュリーなんですよね。
そうですね。は
い、そう、だからこのセンチュリー裏切ってない感。これがやっぱりまずこのセンチュリー好きだった俺たちに、このセンチュリー感をちゃんと与えてくれた。
すごいよね。
それでいてなんかその、より面白いゲームにしてる感がちゃんとあるんですよね。いや、ここはちょっと職人芸だったなと。
確かに。
ここでまず感心させられた仕切り。
はい。
はい。で、もう一つは、うん、このゲームならではの新しく追加された部分ですよね。
はい。
まずは、なんか交易所、取引所か。取引所っていうのがないと交換ができないわけですけど、はい、
うん、
まあこれが、あれですね、なんか建てるためには他の人のいるところだとちょっとコストが多くかかったりとか、
そうですね、
こういう駆け引きもあるんですけど、
うん、
もう一個のこの楽しさの軸として、
うん、
取引所を4種類コンプリート立てると、
うん、
ボーナスタイルがもらえちゃうぜ。
そうですね。
これがやっぱりこのゲーマーあるあるで、
うん、
この特殊能力もらえちゃうっていうところがやっぱ楽しいわけでございますよね。
そうですね。
なんか縦一列ちゃんとこの交易所取引所を立てれたら、
うん、
なんか例えば移動力が普通だったらタダで移動できるのは1タイルなんだけど、
うん、
これをタダで2タイル移動できるようになっちゃうぜとか。
うんうんうん、
2倍ですよ。
そう。取引所を建てた瞬間、
うん、
アップグレードをタダでやっていいぜとか。
俺これが最初強いと思った。
そう、なんかこういうその、他の人にはない特殊能力をつけれる。
うんうん、
あ、で、これちょっと聞いてる皆さんに質問なんですけど、これアップグレードが、どうやら読んだ感じ 同じタイル重ねて良さそうなんですよね。
はい。
これ間違ってるぜっていうことだったら、誰か教えてください。もしこれで重ねていいんだったら、うん、より特化した戦術も取れますよね。
そうですね。
なんか船の移動が一マス追加で移動できるっていうのを、2枚取れば、1ターンに3マスタダで移動できるマンになる。
はいはい。
とか、なんかこういうので戦略の幅も広がりますよね。
うん。
だからまあやっぱこの辺の、センチュリーでできたことをうまく、このボードゲームにうまく置き換えたこと。それと、この新しい要素を無理なく足してきたこと。
そうね。
うん、だからね、正直申し上げると、このイースターワンダースを遊んだことで、なんかね、めっちゃ目新しい爆発的な面白さっていうのは感じなかったんですよ。
うん、
ただ、きっちり正当進化してきたな。こないだまで7点だったゲームを、かっちり足りなかったところをこう仕上げてきて10点ゲームにこうギュッと仕上げてきた。
うん、
まあだから多分ですけど、これから末永く遊ぶゲームっていうその、なんていうんですかこう、完成度ってあるじゃないですか。
はい、
このゲーム面白いけど、まあ2、3回遊んだらもうしばらくいいかなっていう。
うん、
うん、このイースタンワンダースは結構この10点ゲームにこう近い、こう繰り返し遊べるゲーム性っていうのを仕上げてきやがったなと思いまして、
うんうんうん、確かに
私の言葉と変えさせていただきましょうか。まあでもどうでした？なんかお二人とも遊びましたよね。
はい。一回やりましたね。
はいはいはいはい。どうでした？
いやだからあれなんですよね。僕で言ったら、
う
ん、
はいはい、
タイルをまあこれは船ですけど。
うん、
なんか練り歩くみたいな。まるでドン歩きみたいじゃないですか。
あ、なるほど。
まあなんか歩きに制限はつ、まあまあ一歩っていうだけなんですけどね。はい。楽しいですよ。
なんか思ったのが確かにそのイスタンブールの、なんか歩き回って物を集めて、で最終的に集めたものを勝利点に変換する。なんか仕組みとも割と似てるというか、だからなんか言っちゃなんだけど、こう、割といいとこ取りではあるんですよね。
そう
です。うん。ヤホーさんどうでした？
僕はまず、レベルアップの、やつを、1回しかしなかったんですよ。だから、攻撃上4つしか置かないプレイをしたんですよ。
え？何それ？
それは最初からそうしよう。
そうしようと思って。
へぇー。で、
変わってます、
ね、で、勝利点を4つ取ったら勝利ですっけ。
あ、終わるですね。
そうですね。
ゲーム終了。
で、3つまではすっげえ順調にポンポンって取れたんですよ。
あ、
ただ、その後めちゃくちゃ伸びなくて。
はいはいはい、はい。
他の人がやっぱパワーアップするんで、
うんうんうん、
僕は動きがどんどん遅くなっていくんですよね。
お
お。あ、やばいやばいと思ったらまあ負けちゃったんですけど。
終了トリガーは引けました？
引けませんでした。
あ、引けなかったんだ。
最後も最後で引けないんですよ。
あ、じゃあやっぱりそれだと勝てないってなりますよね。そうですね。いわゆる速攻プレイってことですね。
そうそう。速攻プレイうまくいくかなと思ってちょっとダメでしたね。
へー。
で、あと、僕だけかもしれないですけど、
うん、
タイルがいっぱいありすぎて、これちょっとマイナスの話なんです
けど、はいはいはいはい、
ありすぎて、
うん、
もう見た瞬間、もう、あ、何していいかわかんないってなっちゃった。こんな感じだったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、もう速攻プレイでいこうと思ったわけですね。
はいはいはい。これだからあれですね、だからさっきも言ったように、初めてだと、
うん、そう、
多分スパイスロードの方が入りやすいかもしれないです。
そうですね。
うん、多分この、見えてるタイルの中でコンボを構築していくっていうのは、
はいはい、
結構やっぱ慣れてるそのゲーマーじゃないと厳しい気もするし、
そうですね。
まあなんか同レベルなら全然初めての方でもいいと思いますけどね。
う
ん、
だから最初やった時はね、
うん、
どうしたらいいんだろうみたいになりますもんね。
そうですね。あっちの方がまあ選択肢は狭まってるじゃないですか。
うん、
5枚だから。変えるカードは。
そうそ
う、うん、あ、6枚だったかな。まあまあでも、狭い部分から選ぶんで、確かにこの、全部から選ぶっていうのは、それがストレスになることもあるんですよね。
そうなんですよね。
うん。まあでも、よりその、深みというか、高みがあるのは、まあ間違いないと思うんで。うん、
確かに。
うん。まあ、その辺を、取捨選択ですかね。
多分やってったら、カエルの数も、まあそんなに種類は多くないし、うん、これがここに近くでこうやったら、このコンボいけるね、みたいなのはもうすぐわかると思うんですよ。
慣れれば
ですね、うん。はい。
確かに。
なんかそのコンボ感を探すっていうのはすごくイスタンブールにも似てますよね。
そうですね。
最初思ったのはそれだったんですよ。こことこことここ、
うん、
ぐるぐるぐるぐるトントントンみたいな、
はいはい、
イスタンブールあるあるあるじゃないですか。
うん、はい。
うん、なんかあれはやっぱこのゲームにも確実にあるなと思って、うん、効率よくすっとんとんって回ったら、ちゃんと。
3個目までは取れるんすけどね。
はいはいはいはい。
効率だけじゃダメみたいです、やっぱ。
これただあれ
これが効いてんすよ。
ただあれっすよ、ほら、勝利点タイルのめくり運があるんで、
あまあ確かに
そう。それが刺さる時もあるんじゃないですか。
そうっすね。
うん。
4つ目一気に取れたらもうすぐ終わって、多分僕が勝ってたんですよ。
そうですよね、はい。速攻戦略はもうそうですもんね。
そうっすね。
みんなが取る前にだから。
そうそうそ
う。やっぱでもなんか、中盤から後半にかけて、スピード上がりましたよね、なんか。
うん、そうそうそう。
やっぱグググっと。
うん。
最初はなんか、これ大丈夫なの誰も勝利点取ってないけど、みたいな感じだったけど。
みんな1枚も取れてなくて、僕多分、あ、1枚ずつかな ?1 枚ずつで僕3つ取ってたんですよ。
あ、
う、
あ、
ん。これ余裕倍と思ってたけど、負けちゃった。
あー、最後がもうじゃあちょうどいい感じにならなかったんですね。
しかもあの、ここの点数が入るじゃないですか、あの、ボーナスが。
あ
で、それも全くないんで、1個、1列しかないんで。
そっか。はいはいはいはいはい、はい。
それも負けちゃいましたね。
なるほどね。え、あれは取りましたの特殊能力は。
特殊能力1回だけ取りました。だから移動のやつは取りました。
4つでね。
はい、
あ移動を取った、
うん、あそっかそっか。まあなるほどね。そういうことが。
遅れなんで移動かなと思って。
はいはいはいはい。確かに。うん。でもまあ確かにそれでボーナスタイルの取り方とかでも、いろんな戦略取れそうなんで。
そうですね。
うん。まあぜひ、皆さんも遊んでみてください。
はい。
はい、
ということで、本日のホットゲームは、うん、センチュリー・イースタン・ワンダーズでした。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。